ですね。ええー、嘘。
ドイトとか、カイン、ドイトがあれか。埼玉とか多いのかな。
カインズは知ってるけど。
カインズは、後発ですよね。結構近代ですよね。
大熊は、
いや、大熊の名前は知ってますよ。ただ CM を知らないだけ。
大熊は長いよね。あれ、僕は大学生の時に、まあ、あったぐらいだから。
ダイナミック大熊。はい。じゃあ、切り替わったはずです。さあ、どうでしょう。前さんの
先
声
週
から。
はちょっと僕も出られなかったんで。
ダイナミック大熊。
だいぶ帯域が戻ってきた。
あれ、稲
ああ、
垣
本
潤
当。
一かなんかでダイナミックとかいうのなかったでしたっけ？
なんだろう。稲垣潤一。
何なん。
稲垣潤一って誰だっけ？高田純次は知ってるけど。
しかしでも、
うん。
ぶっちゃけ、インゾーンのマイクはクソですね、確かに。
あら。ねえ。ちょっとそれ言っちゃったらまずいんじゃないの？いや、
ねえ。
でも、どうなんだろうね。だって、ソニーの、あれだよ。僕、開発者3名ぐらいに会ったけど、モニターと音響の。なんか、結構こだわりを持って作ったって言ってたけどね。だから、こだわりを持ったからああなったっていう考え方でいいと思うよ。なんか、ほら、YouTuber の人が言ってたのは、これなんか手抜いてコストダウンで作ったんですかねみたいな感じで言ってたけど、なんかそういう感じじゃなかったけどね、作り手側としてはね。
あえてなんですよって。
だから
まあまあ、それ
わ
は
ざと
まあ、
そうなんだろうね。
わざとはそうなんでしょうけど、そのわざとが多分、だ世の中と感度がもうずれちゃってるってことなんで。
っていうかね、まあちょっとこれはだいぶ、脱線の時のお話なんだけど、今回の開発にあたっては、ゲーム業界とか、プロゲーマーとか、そういう方たちにヒアリングをしたんですか？的なことを聞いたんですよ。で、それはしましたと。で、僕は、ああ、なるほど、したんですね、っていう、まあ、そうやって研究して作ったんですね、つって、ただ、つって僕は言ったんですよ。プロゲーマーの人たちの声とかは、あんまり本気にしない方がいいですよって言ったんですよ。彼らは、なぜかというと、彼らは、ゲームに勝つため、いわゆるプロゲーマークラスになると、負けることがもう彼らにとって生き死にに関係するので、彼らが追い求めている性能というものは、普通のゲームを楽しむ人たちとはだいぶ乖離してますよっていう話を、ね、雑談にしたんですよ。そしたら、一斉に、そうっすよね、みたいなこと言ってたんで、もしかしたら、プロゲーマークラスの人たちの、なんかその、超マニア勢のヒアリングをしすぎて作っちゃった可能性はないとは言えないね。ちょっとわかんない。そこは雑談だったんで、まあ僕の言葉に単に相槌打ってくれただけかもしれないんだけど、
いや、でも
確かにそういうのあ
そ
るん
れ
です
は
よ。
ね、それはすごい重要だと思ってて、なんか特に今の時代って、だからやっぱりその、やってる人たちがヒアリングだけじゃ絶対無理だと思ってるんですよ。
あと、ゲーマーの、カテゴリーが、なんかやっぱ、ダイナミック、大熊じゃないけど、ダイナミックレンジ広がってるよね。
カメラとかも同じじゃないですか。僕とかが、シネマティックが、画質が欲しいって言っても、僕の言ってるシネマティックって、プロのシネマティックと全然違う。勝手に言葉変えちゃって言ってるだけで、求めてるもの全然実は違うじゃないですか。でもなんか、コンシューマーも今時シネマティックな画像が欲しいって言って、ガチのシネマのプロに相談しても絶対違うものできるの。でもみんなそれやっちゃうっていうのと一緒で、多分同じパターンは本当にあると思う。でもそれはね、担当者の人とかがある程度やってる人じゃないと厳しいと思う。
まあ、そうなんだよね。だから、まあ、製品を作る際には、できた製品がいろんな範囲を網羅できるものにするのか、それとも絞った人たち向けに複数製品ラインを出すのか、どっちかにしなきゃいけないんだよね。だから、まあ、今回の事例でいけば、まあ、せっかく3モデル出したんだったらば、まあ、一番のやつは、一番下位のモデルは、まあなんか、安いから、まあ、勝ち負けを本気に気にする人向けとか、一番上のやつは、なんかこう、ハイファイオーディオ的な、いわゆる、それで、 なんかセリフの録音ぐらいもしちゃうような高品質マイク&高音質ヘッドホンにするとか、
うん、
みたいな感じのやつにするべきだったのかもしれないけど、多分今インゾーンということでゲーマー向けっていうことで、そのコアゲーマーの人にいろいろ話を聞いてそうやって作っちゃった可能性はあるよね。
うん。まあ、まあそれ以上語るのやめよう。アフターショーとはいえ。
誰が聞いてるかもわからない
し。アフターショーができなくなる身になったら嫌だから。
まあ、ね、鉄道ファンってさ、一括りに言うけどさ、撮り鉄だ、なんだ、音鉄だ、何、乗り鉄だっていう、カテゴライズされてるけどさ、なんか鉄道ファンのイベントやりますって言った時に、例えば音鉄だけしか喜ばないイベントやったら、乗り鉄や撮り鉄の人は怒り出しちゃうみたいなのがあるわけで、うん、まあゲームファンつってもね、ファイナルファンタジーとかドラゴンクエストをおせんべいパリパリ噛み砕きながら、まあマイペースで遊んでる人もいれば、ね、画面に前のめりになって、ね、60分の1秒で動き回る敵をマウスで追い回すプレイの人もいれば、全然違うわけだからね、同じゲーマーっていうくくりでもね。その人に向けたヘッドフォンっていう場合には、本当にね、このチームプレイでさ、お前右から行け、いや、そこにお前待ち伏せしてきゃいいんだ、みたいな、そういうこと細かな作戦をゲームのドカーンドカーンボカーンってなってる中で、人の声を一番通りやすいようにしたのが多分、今回のインゾーンだと思うんだけど、
うん、
逆にそのゲーム実況者からすればさ、まあ、ドリキンさんとか松尾さんとか我々がこうやって普段喋ってるみたいにさ、なんかね、この喋りを聞かせるみたいな。っていう場合には、マイクだと、まあ、なんか男の人の声なのに低音全然入ってないじゃん、みたいな評判になっちゃうんだろうね。
うん。うん、
そう、配信者とゲーマー、プレイヤーは違いますよね。
そうなんだよね。うん、
まあ確かにね。でも松尾さん、自撮り棒、消える自撮り棒あるじゃないです
か。あったんだよ。
ついてたの？え？ついてたの？
ついてた。
訂正し、お詫びと訂正し
ない とい けない。やばい。これやばい。松尾さんもこれ記者声明に関わるよ。もう。
うんうん、
IT メディアのさ、松尾、なんか、荒野だか、君野だか、なんだかわかんないけどさ、あいつさ、結構箱開けて、なんか、
ひどい、あんなに。
見つかんなかったらしいぜ、っていう、まあ。
言っちゃったしね、配信で。
まあでもタイトルに変えればいいんじゃない ?360 カメラで生きていく、かっこ、自撮り棒ありました。
確かに、そのくらいの、そのくらいの訂正必要
と、概要欄に入れておきます。
うん。それは概要欄じゃない、タイトル入れていいんじゃない、タイトルで。
確かに。
うん。
それくらいの。
概要欄って結構見ないもん、みんな。
うん。で、しかも、まあ、そのくらい面白さがあっていいかもしれない。
うん、そうそうそうそう。
うん。
キャラクターとしてね、松尾さんはそれが許されるキャラクターだからね。
う
ん、
確かに。
許されない、
ね、お茶目な感じで。
うん。
チャーミング枠ですもんね。
でもこれ、バッテリーはついてないやつだから。まあ、
でもさ、ないわけはないと、さすがに思いましたけど、ね、僕もね。だって、バンドルセットって言って、だって、それだけバンドルしたら全部できますよってセットにしてるのに、その一番重要なパーツつけないって、さすがにないでしょ。
僕は360度、インスタ360なのに360度カメラじゃないのも売ってるっていうこと時点で、ああ、バンドルセットでバンドルされてないのがあるんだっていう、信用したからね。
確かに。
ありが
ちかに。でもじゃあ、ゼンジさんのところに。でも、ゼンジさんやっぱり、1インチのそのライカのやつの方がいいのかね。板書とか結構使えますもんね。
そうですね。だから、夜の中の首都高のシーンとか撮れたらいいよね。
あ、ねえ。
うん。
それはなかなか良さそう。
レインボーブリッジのあたりとかさ。
ちなみに、僕とかがこの、松尾さん今回その、ちょっと、前のモデル、安いモデルの方を買ったけど、松尾さんのモデルの方が、アクセサリーが充実してるのと、防水だったはずです。水の中突っ込まない。で、僕のやつは、防滴までです、ね。まあ、でも水突っ込まないですよね。
突っ込まないよね。
うん。雨の日とかは大丈夫ですけど。水中撮影はできないってやつです、ね。
まあ、水中撮影は、だって結局、岸から撮るからさ、結局、足場の方は撮らないからね、いつも GoPro で撮ってるし、ジャケット、ウォータージャケット
つけてね。ね、うん、で、雨とか降ってきても別に耐えれるっていう。じゃあ、ちょっと。
そういえばさ、一時期、今思い出したんだけど、同じようなさっきの話でさ、マザーボードメーカーがさ、ゲーミングマザーボードっていうのを、今はちょっとだいぶ変わってきたけど、昔、2010年前後ぐらいに、ゲーミングマザーボードっていろんなメーカー立ち上がったでしょ？ ASUS で ROG だとか、TUF だとかさ、なんかいろんな、立ち上がったんだけど、結構ね、マザーボードメーカーってね、ゲーマーとね、ベンチマーカーをごっちゃにしてた時期があって、ゲーマーってさ、ベンチマークしないじゃん。むしろ安定性重視だからさ、なのに、なんかゲーミングマザーボードっていうシリーズがやたらオーバークロック機能が充実してたりして、結構、なんかこれ、ゲーミングマザーボードっていうか、これベンチマークマザーボードだよね、みたいなことがあったのよね。
オーバークロッカーにヒアリングしちゃったパターンです。
なんかその、要するに作ってる側とユーザーとの、なんかこう、コミュニケーション齟齬というか、どっちかがどっちで、どっちかを思い込んでるとか、まあそういうのがあるんで、まあ大きな会社のソニーだから、ゲーミングギアを、インゾーンっていうブランドで出すって言った時に、だったらプロゲーマーだろう、みたいな感じで、プロゲーマーの方を中心にヒアリングしちゃった可能性はあるよね。
ちなみにマイクの方はもうクソなのは分かってるんですけど、ヘッドホンの音の方どうですか？
ああ、僕はほら、ソニーのなんだっけ、WM、なんか1000型番シリーズ、はいはい、あれとほぼ変わんないと思いますよ。音質めちゃくちゃいいよ、まあ、ヘッドホン。僕持ってますけど、マーク2だか、マーク、ワンダかマックス3だか、前半の方持ってますけど、ノイズキャンセリング性能もほぼほぼ匹敵するんじゃない？エアコンとか扇風機とか完全に無音になるし、ちょっとコーヒー入れてきます、
まあ、もう個人的にはあまりノイズキャンセルヘッドホンがめちゃくちゃ音いいっていう印象はないっていうところも若干あるんですけど。てか、もっといいやつがあるっていうのは、あります。まあ値段帯違うかもしれないけど。なんかあれでみんな最高とか言ってるけど、最高ではないっていうのは僕は言いたいなと思いましたけど。
あれはドルキングゲーム配信してるときは何を使ってんの？
最近はだからこのゲーミングヘッドセットを使い始めましたけど、まあ、ロードのやつとかもいいですけどね。まあ、そもそもワイヤレス使わない、最近怖いからもう使わないですけど。ゲーム配信用にこれを買いました、ゼンハイザーのこれは。こうかっこよくないですか、この。なんかこう、イエローが。イエローモデル。
高級感。
なんかね、付け心地がないですよ、めちゃくちゃいいんですよ。軽くて。軽いの重要。これもそうです。これもゼンハイザーですけど。最近、ゼンハイザー推しです。ゼンハイザーのやつはなんかすごい一瞬チャチっぽいんだけど、ソニーの定番のどこのスタジオでもあるヘッドホン、松尾さんも使って、今使ってるやつ、それも何気にいいのってやっぱ軽さじゃないですか。軽さとなんか即圧感のなさじゃないですか。なんかモニターヘッドホンって実はそこが一番重要な気がしてて。で、なんか長く使えるとそれが一番重要なんで。疲れないのは重要だなと思い始めました。
まあゲームも長時間やるしね。
そうそうそう。なんで、でも僕も開封してないヘッドフォンがまだ 2,3 個あるんで。
まだあるんだ。もうそこかかんないじゃん。
そうなんです。かけられるとこないじゃん。かかんの、まあまあまた印刷すればいいだけです。ちょっとね。YouTube あるあるでなんかヘッドホンレビューすればするほどヘッドホンが送られてきちゃう問題があるんです。早く開けなきゃな。そうなんですね。まだ3つぐらいあるんですよね。紹介してないやつ。困ったな。
クログが溜まってそう、いつ晴れるんだろう。今日はもうダメだな。
走れる日。
明日は走れるか。
いいですね。まあ、あれは前さん、ディスプレイは借りれないんですか？
あ、今ミュートにしてます。ディスプレイはね、貸し出し機が、今のところ一般ユーザーに販売用に全部の在庫が回ってるんで、評価機の貸し出し機は、今月末か来月って言われてますね。まあ一部の、その、ね、タイアップ案件みたいなのは、もう言ってると思うんですけど、一般レビュー用の評価機は、物がないですって言われました。だから僕はわざわざソニーまで見に行ったんだもん。
あ、そうなんです、
ね。うん。
なんか一応提供されてる YouTuber もいたから。
うん。多分、それはタイアップ案件じゃない？だから、このヘッドセットに関しては、長くなるほどあるんで、時期を貸し出しますって言われて、これは月末まで借りられるんですけど、でも開封済みで使用済みでしたよ、これも。うん。開封済みのやつでした。だから、多分レビュー回ってんじゃない？
いや、なんかディスプレイの足もやっぱり、結構みんな評判悪かったなと思いましたけど。
うん、
なんか意味あるような説明はしてましたけど、
うん、普通の足の方がいいみたいな、まあ、そう普通に見てそうだよなと思って、
まあ、一応それはねこの間の配信ねこのバックスペースで見たけど一応意味があるとは言ってたけどね、まあ、受け手がねどう考えるかが問題なんで、
でもなんかその横にすれば入るってやつも普通の足だったら別にそもそもどっちのパターンでも入るから何の問題もないって言ってみんな当たり前のツッコミしてましたけど、
まあね、
あと後ろ側のフットプリントが意外とでかいのも辛いみたいな、
なんかフットプリント自体はむしろ我々の方が狭いとは言ってたけどね、ちょっと測ってみないと分かんないね、一般的に
あのフットプリントっていうのがその足元はそうかもしれないけどなんかこう後ろにせり出しちゃってるっていうのは言ってましたけどね、
うん、だからそれをなんか言ってたんだよね彼らはね、なんか、もうちょっと、普通のやつ、ブーメラン型よりは実は奥行き狭いんですよ、っていうことを、言ってたんだけどね。まあ、僕が使いにくいって向こうに言ったのはやっぱ OSD のね、あのメニューの、このスティック型でメニュー操作するんだけど、前のカーソル位置を覚えてくれないので、で、同じパラメータをさ、弱中強で変えるときにさ、いちいちまたメニュー下がんなきゃいけないっていうのが、
うん、
メニュー潜っていかなきゃいけないっていうのは、これちょっと、使いにくいですねって言ったら、あ、それはアプリでできますって言われちゃったのね。
うん。
まあ、まあそうか、という感じでしたけど、まあアプリでできればいいのかなと思うかもしれない。でも、ね、PC 繋いでなきゃダメなんで。
うん。
でも、プレステユーザーは、ね、メニューまさぐらなきゃいけないんで、それとも、あとでアプリ出すのかな。
どうなんでしょうね。
ね。
まあ。まあでも、マイク性能の違いが楽しめたんで、ネタにはなりましたね。残念な感じ。
まあ、インゾーンを一回でね、終わらせないといいよね。
ね。
この後マウスとかさ、キーボードなんかも出してくるのかもしれないしさ。
ゲーミング PC 出すんですかね。
ね、それはこの間もね、この間の先週の配信ってみて話題にはなってたけどね、うん。紫色のね、デスクトップのバイオあったよね、昔ね。
うん、
あったよね、
うん。AV 機能、編集機能とかね。
テレビ見られちゃう系のやつね。懐かしいよね。
そう、バイオで思い出した。野間さん呼ばないと。
そうなんですよ。僕、今週野間さん呼ぼうっていう話をしてて、結局、なんか、やりきれなかったけど、来週あたり呼びたいですね、もし都合が
いい。
うん、
いいですね。
前さんもぜひ野間さんトークを。
ね、野間さんのね。
うん。
そうね、ヘッドセット、そうね、音質は良かったですよ。聞く音質は何の文句もないね。
つけた感じと聞くだけの音は良い。まあ、聞くだけの音は、だから、その、XM なんたらなんたらと、なんか X1000 なんたら、マーク4とか5とかと同じっていうことですよね。まあ、中は一緒なんでしょうね、ほぼね。
値段も近いもんね、そういう意味じゃね。
まあ、そうですね。 でもなんかあれよりも、頭でかい人にはなんか速圧が低くてつけやすいみたいな。なんか頭でかくて速圧が弱いから長時間つけても疲れないっていうのはすごいいいなと思いました。
うん。まあ僕はでも頭のサイズそんな大きくないし小さくもないけど、まあつけ心地は普通かな。
あ、そうなんですね。
弱くもないと思うよ。きつくもないけど。
あ、まあ、そうなんですね。
うん。なんかあの、レーザーのやつで一個ゆるゆるのようなのがあんのよ。もうなんか、うわーとかって、ちょっと首上げただけでズルンって回っちゃうようなやつがあって、そういうのと比べると、まあ普通かな、現状はね。
僕、ゆるゆるのやつでいいな。僕の持ってるレーザーのやつは逆に結構きつくて、なんか、長くつけてられなかったけど。まあ、インゾーン、頑張ってほしいですね。
ね
心ない感じで。
心こもってない、
うん、遠い目、うん。遠い目です。
それにしても、僕ほら、毎週ファミ通練習して、連載してるじゃない、
うん、
で、一応ファミ通って、ほら、ページの前の方にさ、あの、週刊ソフト売れ行きランキングってあるじゃない、
はい。
あれ、今もう30位ぐらいまで全部スイッチだね。
プレステ。ゲーム機は存在してないかな。
ほんとよ。まあ、Xbox なんか入るわけないと思うけど、
うん。
プレステが、なんか20位以内何も入ってないって結構すごいね。
まあでも、ゼンさんはこの間言ってたその、学生の時のあれ、あのインタビューとかまさにそれなんじゃないですか。
ね。
うん。
世界的にはどうなんだろう。日本はちょっと特殊な任天堂の膝元だから強いのはわかるけどさ。
まあね。まあでも若い人はやっぱりゲーミングかスマホかっていうのはもう世界的なトレンドな気もしますけどね。うん。
まあそうだよね。
うん。うん。あれどうなんですか。あの僕ツイッターのタイムラインでたまたま流れてきたあのスイッチで今度出る。なんか、美少女マッサージゲームみたいなやつ。あれひどかったですよね。ちょっとビビった。
ひどいの？エロゲーみたいなの？
エロゲーですね、ほぼ。
あ、そう
完璧なエロゲーでしたよ。あの、スクショ見た限り。
まあ、いろいろあるからね。
任天堂
回ってきたんだ。
ソニーが厳しくなったら、任天堂が緩めたんじゃないかみたいなネタになってましたけど。
任天堂が緩めんのはすごいね。なんてやってる、ね、ちょっとタイトル見てみよう。
なんだっけな、なんかファミ通の公式サイトのツイートがなんかおすすめみたいなのに出てきたんですか。
マッサージゲーム。
はい、ファミ通。
あ、本当だ。マッサージゲームスイッチ。うわ、やばいねこれ。
それやばいっしょ。
普通におっぱいもみもみじゃないですかこれ。
なんかしかもそのなんかもうなんか、ある意味エロいっていうか、あの、下品じゃないですか、結構。
まあ、あれですよね、あの、高校生か、中高生ぐらいの男子が思い描く感じのやつですよね。
うん。
そういうのを思い出したら、iPhone の初期のアプリで、
うん。
あの、プルンプルンさせるやつ。
ああ、ありましたね。
こう、マルチタッチが使えるから、
うん。
プルンプルンさせたり、クパーさせたりとか、そういうのをやってて、その、ユーザーインターフェースの、実験だと称して、そういうのをやってた人いましたね。
うん。これすごいよな
これ、あれなの？ほら、よくあるじゃん。家庭用ゲーム機で出すやつは、いわゆるノーマルバージョンで、PC 版だと、あの、エロ解放ゲームってあるじゃん。
スイッチ版ですからね。スイッチ版ですから。
いやいや、だからさ、スイッチ版はこれだけど、PC 版だと解放されてるのってあるじゃん。
ああ、その服もなくなってるって。
そうそうそう、同じタイトルよくあるよ。
いや、でもこれ、任天堂しか出ないんじゃないですか。
任天堂用だからね。
任天堂内製じゃないでしょ、まさか。
内政でもなさそう
ね。マリオがすごいやらしい顔しながらやってたら面白いね。何々ヒゲがいいのかいみたいなね。
それこそ下品。で今度はこの間なんかベヨネッタの新しいやつが、その衣服の露出の少ないものにチェンジする、うん、そういうモードを用意しましたみたいな。
ああ、そうなんだ。あったけど、
うん、
マッサージフリックスの公式サイト行ってみよう。
選択できるようになる。
まあね、ペアレンタルなんたらで制御できるなんてのもあるのかもしれないね。
一応これセロディだから17歳以上なんですね。
で、あれだ、スイッチでしか出てないね、ハードは。
でしょ？そうそうそう。まあ、これはなんかまた、日本人おかしいって言われそうなネタだよな、今の時代だと。
うわ、すごいね、これ。
うん。
さすがの、
さすがの善さんも。
さすがの善治さんも、ね、ビームサーベルが、ちょっと、慣れちゃいますよ、逆に。
わかる。
ちょっと、これ、これとかすごくない？これ、公式サイトの画像だけど、あえて、シェアしませんけど。その YouTube の方には、これすごくね、このチャットの方に送りましたけど、リバーサイドの。
どれどれ？ああ、そうそうそう。
これやばくない？これ。
ていうか、これどういう絵っていうには
。まあよくわかんないよね。何が見えてんのかわかんないけど。
そうそうそう、何が見えてるかわかんない。
うん、なんかエイリアンの卵が入ってんのかな、みたいな感じだけど。
でもそのスクショのあった公式サイトのスクショにあったその上の絵とかもやばくないですか、普通に。
ああ、裸の方ね。見せられないよっていう、あの猫が、なんか高橋留美子が描いた猫みたいなやつね。
あ、いや、なんかその手の間のやつ、なんか。
その手の間？
黒い下着のお姉さん。違う、あれで見てるのか
な。いや、見てるけど。いや、まあ、全体的にすごいけど、まあ、これは見せてもいいのかな。
今、リンク送ってみましたけど。あ、これ僕ファミ通で見てるからだ。ちょっと違うサイト見て
る。これか。まあ、僕オフィシャルサイトで見てるからさ。
はいはい。いや、僕もオフィシャルサイトで見るって言ってファミ通で見てました。
まあ、これは、まあ、少年ジャンプぐらいでもよくある絵柄だからな。あれからとかこのスタイルっていうの
は
ね。
変態感はないですけどね。まあ、普通の。
少年ジャンプでもさ、必ず、まあ、少年漫画誌でもエロっぽいのあるじゃん、結構。
まあね。昔から。前さんのやつは、前さんのやつはちょっとやばい系です。
やばいよね。これ完全に、
変態。変態が入ってる感じです、ね。
うん。じゃあ、僕が今、もう一つ。これはまあ、大丈夫だと思うんで、YouTube の方にも。何もね、画像がないと寂しいと思うんで。
うん、
画像、はい。これ、公式サイトの画像です。今、YouTube の方にリンク貼りましたけど。
はい。ああ、まあ、これはね、確かにね。これはね、つってんのどうかと思う。
ここさ、高橋ルミコンが書くような感じじゃない、うん、うるせえやつらとか、ね、犬やしゃとかに出てきそうな。
うんうんうん。
流し目の猫ね。
確かに。もう何でもありですね。こうなってくると。
すごいね。まあでも、スイッチも、まああれか、もしかして、任天堂側もこういうの緩めたのはさ、少子化問題をどうにかしようとしてんじゃない？ちょっと性にみんな興味なさすぎるっつんで。
これで少子化問題に続く、つながるのかどうかも謎ですけどね。
ああ、まあね。
うん。意外と。意外とどうなんだろうっていう気もしますけどね。
任天堂スイッチってあんまり起動しなくなっちゃったな
ぁ。僕も使わないですね。なかなか。
まあ、オフィシャルサイトのリンクぐらいは貼っときますか。まあ、何の話してるか分かんないからね。
僕も逆に悪化するかもとはちょっと思いましたけど。みんなこっちの世界に行っちゃうんじゃないですか。恐ろしいですね。
どうなるんだろうね。
うん。オフィシャルサイト。なんか明日、ディーラーに行くときに聞いといた方が、あ、僕あれ聞いてみようかなと思います。マニュアルのスープラ。マニュアルスープラが入るのかとか。あの、交換したらいくらになるのかとか。まあちょっとわかんなそうですけどね。なんかわかんないって言われそう。
まだ日本でも値段出てないしね。出てないよね。
あ、そうなんですね。あ、じゃあまだ無理か。
まだ、あの、発売前だよね。今、一応、あの、YouTuber の人とか自動車評論家は試乗してるけど、値段出たんだっけ、出てないんじゃないまだ。
あ、そうなんですね。なんか YouTube でチラチラ見るけど、なんかあんまり、中まで見ると、なんか、いいなと思っても、悪いなと思っても、なんか、どっちにもプラスがないなと思って、あまり見てないんですけど。
あ、一応 IMT っていう機構が入ってるんで、あの、ブリッピングヒーロー&トーをしなくていいっていうね、あれは入ってるよね。
まあね。
まあ、最近は、あの、名古屋の方へ行ったんで、GTR でちょっと運転したんだけど、前に乗ってる GTR もやっぱ格段に速くなってんね。とか、まあ、ニスモだから当たり前なのかもしれないけど。なんか加速やべえなと思ったね、これ。まあ、普段 S6 ばっか乗ってるから、そのギャップもあるんだろうけど。
そのなんか、安定度っていうか、長距離運転の
快適。あ、長距離運転は楽っすね。楽楽。
そうなんですね。
で、
長距離運転はスープラも楽、
まあそうね、グランドツーリングカー的な要素は、ね、やっぱホイールベースがある程度長いから直進安定性があるんで、高速道路の運転は楽ですよね。
本当楽ですね。あの、今腰痛いから乗り込むときと降りるときだけが一番辛い。
あれ、乗り降りするときって、乗るときはちゃんとお尻から乗せてますよね。
最近はそうするようにしてます。そうしないと入れなくなる。
そうそう。あの、車高低い車を乗るときには頭から入るとダメですよね。お尻から、お尻から入って体勢を回転させる。降りるときは逆に体勢を逆転させて、最後にお尻を出すって感じですね。
うん、まあ降りるのは今もそんなに大変じゃないですけどね。乗るときはやっぱり頭から入ると腰が曲がらない。
でもスポーツカー乗り慣れてない人、よく頭ぶつけてますよ、ゴーンつって。やっぱ頭から、頭から降りようとしたり、頭から乗ろうとしたりするから。
確かに。
あれ、さて、じゃあ、例えば、オフ会って、なんだっけ、この間、松尾さんが言ってくれてた、あの、場所って何ですか、千葉の何でしたっけ。
あ、千葉の勝浦。
勝浦っていい場所あんのかな、僕そういえば忘れてたわ。
ああ、ちょっと待って、
その、パーキングエリア的なところがあればいいってことですよね。
ねえ。あと、道の駅とかね。
なんかお買い物できるといいですよね。
ねえ、勝浦の駅周辺のサービスエリア、ちょっと、アフターショーのリンク貼ってみましょうか。今、検索して出てきた、なんか比較サイトみたいのを出しましたけど、なんかいいのあんのかね。なんかこうあれでしょ、暑くなくて涼しいって言うんでしょ、その関東の割にはね。
とか言ってたら涼しくなっちゃいましたけどね。
でも反動で暑くなりそうだよね。
秘密ふるさと物産館、なんか良さげですね。
なんかいっぱいあるよね。 勝浦で検索してても結構33キロ離れてるところを出してくるんですね、これ。
うん、
絞り込み勝浦って僕あんまり行ったことないんですけど、パーキングエリアとかあるのかな。
木更津、この辺と時間ないからな、全然わかんない。
もう全然わかんない。
でもこの辺だったらいいんじゃないですか、大体アパート別に勝浦じゃなくても。
ああ、まあね。これどこなのこれ。ああ、こっちか。あ、勝浦ってこう海の方行っちゃうんですね。僕、てっきりあれかと思った。あの、海ホタルの先の。
ああ、はいはいはい。
あの、木更津ショッピングモールあるじゃないですか。三井アウトレットパーク木更津か。あとはあれですね、オフィシャルに、まあこれ本当に完全な冗談で言うんですけど、うん、あの、この木更津のアウトレットパークの近くに、ポルシェセンターがあるんですよ。
ああ、前行ったって話してた。
そうそうそうそう。なんかあれさ、うん、あの、当時は本当にお金払って、なんか10万ぐらいとか5万ぐらい払って、なんかね、あの、乗るだけの、なんか別にレーシングスピードじゃなくて、なんか安全運転教習、講習みたいな、なんかやるだけのような施設なんだけど、あまりにもお客さんが来ないんで、最近いろいろ改定したらしくて、イベントスペースとしての貸し出しも行ってますとかやってるよね。
気持ち入れ替えたんだ。
そうそうそうそうそう。
じゃあ、ゼンさんの GTR に乗れる会みたいな。助手席に乗れる会。
ねえ。でも、レーシングスピードで走れないからね。
うん。
で、いくらで貸してくれるのかよくわかんないんだよね。多分。
それは要ご相談なんですね。
ね。一応、その、ほら、まあ、どのぐらい集まるのかわかんないけど、なんだっけ、ポルシェセンター。まあ、一応、オフィシャルサイト見てみようか。なんか、王相談みたいなこと書いてあったような気がしたよね。どこだっけな、よくある質問のとこだったかな。まあおそらく、あの、オフィシャルに何か借りて安く済ませるんだったら、オートバックスとか、イエローハットとかの、あの、イベントスペース借りるのが一番安いと思いますけどね。なぜかというと、よくそういうのを、まあ僕は主催者の側になったことないけど、個人レベルのイベントの、なんか主催で、そういうのに参加したことはありましたからね。なんか、会費500円ぐらい取る感じだから、多分数千円で貸してくれるんじゃないのかな。そういうやつの方がいいかもしれないですね。オフィシャルで借りるんなら。安いでしょ？何千円とかだったら。経費的にも。ポルシェエクスペリエンスセンターで多分何万も取るよ、きっと。あんまり、ちょっと今リンクだけ貼っとくけど、あとは、ちょっと待って、イエローハット。なんかね、埼玉のイエローハットのなんかでかい、駐車場が過剰にでかいとこがあって、そこはなんか平日とか、なんか、貸し出しをやってた気がするんだよね、イベント用とかで。休日も確か安かったし、平日も安かった気がするんだよね。なんか参加したことがありますね。なんだっけな、どこだっけ、イエローハット。イエローハット何店だっけな。ポルシェセンターのイベントのやつ、ちょっと値段が見つからなかったけど、なんかね、貸し出しを始めたっていうニュースだけは聞いた。とか。
マ好きの人集まれ。
どこだったかな、イエローハット。E4 はこれかな。
場所決めしない
と。イエローハットっていっぱいありすぎてわからん。なんか、イエローハットイベントスペース貸し出しで出てくるかなと思ったけど、出てこないな。その軒先貸してください。デッドスペースが収入を生むとか。まあちょっと調べてみますわ。
うん。
そう、イベントといえば、ほら、今コロナ増えてるじゃないですか。でも行動制限はしないっていうことで。
ああね、うん。
じゃあ大丈夫かって。
ああ、そうですよね。なんか、ね、なんか、不要不急の外出はっていうのが、アナウンスが出ちゃうとやりにくいよね。
うん、
そういうイベントはね。確かにそうっすよね。うん、まあ、今のところ、岸田総理大臣は、なんかね、行動宣言はしないでやんすって言ってたもんね。まあ、他の国がそうだから、日本はね、一番乗りでそれ変わったことするのは嫌だけど、追従するのは大好きだから、まあそういうことなんでしょうね。
うん。そう。なんか火曜日にテクノエッジのなんか創刊パーティーをやるらしくて。
ああ。
で、グルドンからも結構人が参加するみたいなんで、プチオフ会的になるのかなってい
う。へ
え。それ誰でも入れるんですか。
一応有料。
ああ。
一応僕も申し込みましたけど。
へえ。よくやります
ね。T シャツもらえるらしいんで。そう、前の、エンガジェットのパーティーの時、本当は高木さん来る予定だったのが、家族がコロナかかっちゃって、当日ドタキャンしたんで、まあ、仕切り直し的な感じなのかなって。
そうなんだ。
なん確かイエローハットだと思ったんだけどな。なんか2、3回参加したことあるんだよな、そのユーザーイベント。これ、駐車場どうして勝手にやって大丈夫なんですかって主催者に聞いた。あ、これちゃんとね、オフィシャルで借りてるんですよって言ってたんで、イエローハットって駐車場スペースで貸してんだっていうのを印象残って覚えてるから。よくあるじゃないですか、でっかい駐車場、大難駐車場みたいな。いっぱいあってさ、
うんうんうん、
その一番遠いところをなんか1時間いくらで貸すみたいな、
うん、
どうせ使われてないわけだから、
うんうんう
ん、そんなのあるんだ。
確か埼玉なんか結構田舎っぽいとこだったんだよな。
なんかマックスさんが e カーライフ定番パーキング。
ああ、e カーライフって自動車評論家のね。
うん。
まあ確かにね。まあ、勝手に使っちゃうっていうのもありかもしんないけど。でも一度なんかそういうの見つけておくといい、いいかもしんないですよね。
うん。
あと RX7 乗ってた時のゲリラ的なやつは、なんだっけ、オートバックスのさ、シノノメ店だっけ、東京のあっちの、海の近くの。
うん、
あそこに勝手に集まってたんだけど、あそこ、なんか結構寛容だったんだよね。
うん、
勝手に当てても怒られないっていう。まあさすがに、この年でやることじゃないなとは思うけど。ね、なぜ許されてたかっていうと、そこで買ったパーツを勝手に駐車場でジャッキアップしてみんなで取り付けるっていう。
でもそれはいいんじゃないですか、別に。
まあね。でも、全く、まあね。でも全く買わない人も集まってくるんですけどね、仲間で RX7。え、それ買ったの?みたいな感じで。
うん。
デモ的な感じで。
うん、そうそうそう。
そこで売っちゃえばいいの?
今日誰々さんが何々買うからみんなで集まるみたいな感じでさ。お買い物したのは1人か2人ぐらいでさ、その他の10代ぐらいは全く何も買ってない奴らなんだけど。
うん、
うん、まあよくありますよね、そういうね。
ああ、なんか新しい Mac が出たらそれをばらしてそこにみんな集まるみたいなの。
ああ、Apple 店、Apple のストアでやってたら怒られるでしょ。
そりゃそうです、
ね。
うん。イエーイって買ったぜーっつってさ、いや分解してみようぜーっつって。でもそれができるのがあれだもんね、ほら。お台場にあるガンダム、ガンプラのショップ、あれ買ったやつ、あれだよね。買ったやつその場でスペースで借りて、親子で作ったりできるんだよね、あれ。まあ、車と、ね、その専用の面積が違うけどね。10台集まると相当車スペース使っちゃうし。
うん、
そういうのが発展するとオートキャンプやったりとかするんですか。
そうですね。
スポーツカーだとそれはないか。
うん、アウトドア系の人たちだと、まあ、SUV なんかのあれじゃない?こう、ファンなんかは、例えばジムニーとかさ、スズキのジムニーのファンなんかはさ、そういうとこ行きそうだよね。バーベキュー場でみんなでとかね。
富士山パーキングはどうでしょうか?
富士山、へぇ、富士山パーキング、へぇ、あるのかね。
あ、ドリキンがよく行ってた、うん、富士山。
あ、まあそこは野良ですけどね。
ドリキンさんがやってたドリフト時代はもう完全に半分犯罪行為でしょ。
半分っていうか
完全なる
完全捕まってましたからね。あんな時代ですよね。時代です
よね。時代だよね、うん。いや、時代だよね。
時代ですよね。
時代だよね。だって、90年代とかさ、大きな、まあ、当時はジャスコだけどさ、イオンじゃなくて、ああいうなんかでっかい駐車場でさ、鎖張ってないとさ、くるくる回ってるやついたよね、田舎だとね。
うん、うん。
定常園とかさ、八の字とかさ、まあ、ドリフトの練習の練習みたいなさ。ほら、コースアウトがないから、広いから。
ねえ、まあそれこそ、
うん、
それこそデンさんの僕のストリートファイターの配信の解説じゃないけどムーミン谷時代ですよ。今では考えられない。
ああ、そうですね。ムーミン谷状態です。
ムーミン谷っていう言葉をデンさんが作り出して、
いや、これミカドのゲーム配信でよく使われてるやつなんですよね。
あ、そうなんです、
ね。うん。要するに、格闘ゲームってお互い騙し合って、バキバキやる、その何?ね。ゲームではあるけど、こう、闘志と、ね、このテクニックのぶつかり合いなのに、 まあ、ドリキンさんのランク帯って言うと怒られちゃうけど、まだまだ初心者帯は、やるべきところで何もやらないんで、なんか、牧歌的なんですよ。なんかこう、殴った後見てるみたいなさ。ああ、ちょっと今、今、その、富士山のやつ、ちょっと今、料金表があったんで、
今、アケコンボコボコやってたの抜けちゃった、間違えて。
本当だ、安いね。どのぐらいのやつなんだろう。駐車場110台。第4駐車場。本当だ。1日600円とかあるよ。物品の販売、募金、その他これらに類する行為。集会展示会か。映画撮影すると14,600円だって。面白いね。
じゃあ YouTube 撮影使えるんだ。
まあでも、1平方メートルってどういう、1方平メートル11円とかさ。
細かいな。うん。
まあ、車で集まるとして、まあ、20台とか車って何平方メートル？ざっくり概算で2メーターかける50？ってことは1台あたり10平方メートル使う感じ？ってことは1台10だから、1台110円か。で、110円が20台集まって2200円だよ。1日2200円で借りられるのいいね。確かに。確かにね。安いね。4月1日から11時半まで。へぇ、すごいね。まあね。
うん。あ、でもまあ、車乗る人はそれ自体が楽しみなんだ。
確かに確かに。悪くないと思いますね。まあ確かに、都内とか関東圏で、我々の考えるとね、関東圏住ませられたらいいなとかはあるけど、確かにここは候補には入る感じですね。まあ山梨まで行かなきゃいけないけど。
でもまあそれを言い訳に富士山見に行けるっていうのは。
まあまあ、確かに。わかりました。ちょっとこれも候補にしつつ、まあ、イエローハットとかオートバックスの駐車場もなんかこんな感じのやつであったと思うんで、ちょっと調べてみます。まあ、確かにこれ悪くないよね。ねえ、1台110円ですよ。1日泊まって。
うん。
約、概算ですけどね。
そこでオールナイト。
で、料金を徴収しない申し込みだったのやつだったらば、料金を徴収しなかったら8円ですよ。だ1台80円、1日止めて。
ああ、そのイベントの料金をってことですね。
うん、その、だから、今回の集会は500円取りますよとか言ったらダメだけど、我々は取らないから別にね。
うん。
だ1台8円、あ、80円ですよ。まあ2メーターかける5メーター、まあ大体車大きく見積もってね、横2メーター、縦5メーターで10平方メートルでしょ ?1 平方メートル8円だから、1台80円。100台止めて800円ですよ。何なのここ。確かに安すぎて怖いね、これ。何これ。
富士山パーキング。
なんだ、富士山パーキング。何これ、なんかあの、明治時代の金銭価格とかじゃないよね、まさかね。
スバルラインに行くところのやつなんだ。あ、僕、ここ行ったことあるかも。
確かに、富士山パーキングで画像検索すると、 なんかね、確かに。なんか自動車ファンのミーティングっぽいのやってる雰囲気の写真がポツポツ出てきますね。へぇー。まあ、周りに何もないんだろうね、きっとね。
あ、やっぱりそこからだ。そこがね、富士ヒルクライムっていう自転車レースのスタート
してる。ああ、なるほど。メッカなんですね。
うん。
なるほどね。
ここから5合目まで登っていくっていう、スバルライン。
ああ、なるほど。だから、観光振興のために、要するに、ここに来てもらって、周辺でお金落としてくださいねっていう目的なんだ。うん、ちょっともう一個のリンク送りますね。
確かにかなり広い、
ね。広いね。全体的な写真も広いね。大南駐車場までなんだもんね、これ。これでも富士山パーキング7月15日から8月31日までは18時の前だ。夏のマイカー規制だってよ。ああ、やっぱその夏休みシーズンはやっぱ試合だダメなんだね。
うん、そうか、やっぱり。
うん、やっぱそうだよね。
行きますもんね。
うん、勝手にというか占有されてもってことだね。まあ要するに観光振興のためだとすれば、別にそんな安い駐車場の貸し出しサービスしなくても勝手にみんな来てくれるもんね。うん、むしろ多目的に駐車場利用されちゃうよりは。っていうことなんだろうね。なるほどね。まあ、もしもここを使うとしたら、9月とかからになるのかな。なるほどね。マイカー規制だって。夏休みシーズンは。マイカーは使えないんだ。なんか、バスを使わなきゃいけないらしいよ。なるほど。そういうことですか。もうちょっとまた調べてみるかな。e カーライフってさっきメッセージくれた人は e カーライフので使ってる、まあ、e カーライフって YouTube チャンネルですけど、それがなんかユーザーイベントやるときっていうのはそこはあれかな？オフィシャルで借りてんのかな？それとも勝手に止めちゃってるだけなのかな？確かに YouTuber のやってる自動車オフロード会ミーティングって、まあいわゆるゲリラ的に勝手に集まってるの多いからね。
うん。
まあさすがに、なんだ、大黒とかは最近は厳しいからみんな避けてるみたいだけど、辰巳ぐらいだとやってるもんね。
でもなんか大福も最近また復活してる感をちょっと YouTube で見てたら。
ああ、そう？復活集まってる？
でもコロナ前ぐらいの時の話ですけど。なんかドリフトギャルインタビュー YouTube みたいなのが一時期おすすめですごい来てましたけどね。
今年の7月7日はどうだったんだろうね。RX7 の日。僕もセブンオーナーの時には3、4回行ったけど。アマさんとか来ちゃってさ、オプションとかで取材来たりしてさ、うん、あんなこと今できないだろうね。
ねえ。これかな。
あ、リンク貼ってみてくださいよ。
ちょっと待ってくださいね。大黒島とか懐かしいな。
大黒ふ頭って行って楽しいとこですか？
あのね、勝手に車好きが集まるんで、変な車がいっぱい見られるんですよね。あの、金曜日の夜とか土日とかは。ただ、普通にそこを利用したい人とかが、まあ、なかなか駐車場がいっぱいで入れないんで、まあ、いわゆる迷惑行為になってるからやめてください、みたいな、勝手にメッカになっちゃったんだよね、その自動車ファンの。で、アクセスもそんな悪いとこじゃないから、まあでも、今でも、そのなんか、あの、なんか夏休みとかちょっと別ですけど、普通のオフシーズンの大黒ふ頭、別に夜中行くと、なんかまあ、そこそこ珍しい車がそこそこポツポツとあって、まあ、そういうの見られるの面白いっちゃ面白いけど、まあ、4、5人ぐらいのオフ会みたいなのやってますね。
今、YouTube の方にリンク送りましたけど、このアルボっていう人の YouTube チャンネルが結構、その、あの、外国人であることを強みを生かしてるのかどうかわかんないですけど、大黒ふ頭ですごいこう、いろんな人にインタビューしまくって。最新の動画は、そう、4月7日の、
あ
の、
ああ、じゃあこれセブンの日だね。
うん。
やばいね。
セブンの日ってとこあったね。
そう、7月7日はセブンの日なんですよ。RX7 の日なの。
で、しかもこの人の最新の動画は、松尾さんの買ったインササノクマの 1X2 で、まさに前さんのやりたいってさっき言ってた、あの、車の車載ドライブ映像を撮ってます。あの、後ろから見た視線とかするやつ。いい感じですね、かなり。
なんか助手席に綺麗なお姉ちゃん乗っけてるじゃないですか。
そうそう、なんか毎回その、
俺これ何 34GTR 乗ってんのは。ああ、これあれですね。本当に7月7日のだね。
イベントですよね。
うん、イベントっていうか主催者のいないやつね。勝手に集まるやつね。これね、毎年完全に迷惑なんだけど、大黒ふ頭で、あの、4月7日に RX7 のオーナーが勝手に集まるんですよ、大黒ふ頭に。それが、あの、90年代から習わしになってて、僕も所有してから3、4回行きましたけど、まあ、平日の時はそうでもないんですけど、朝から晩まで RX7 がずっといるんで、休日と重なっちゃった時はね、結構迷惑なんですよね、やっぱね。だから、
これって、
場内アナウンスでも、うん。
行ったら、例えば前さんとか行って、知り合いとかがいて会いに行くんですか？
いやいやいやいや、もう知り合いがいるかどうかわからないし、その場でお友達になることもありますよ。
え、声かけられるんですか？
ああ、まあお互い、あ、これ、どこそこのタービンですか？みたいな感じで、あ、そうなんですよ、いいっすよ、みたいな感じで、へえ、みたいな感じで。なんか結構、僕も3、4回行った中で、1回行くたんびに1人ずつぐらいは、なんか、まあもう、当時はミクシーでしたけど、マイミクになりましたよ。
マイミク。
マイミクで。結構ショッキングだったのは、その、まあ、あの、そう、いい方で、で、RX7、白い、FD でしたけど、まあ仲良くなって、で、まあ、RX7 談義なんかしてたんですけど、どうです最近セーブの調子は、つったら、確かあれは、まあ、2010年よりちょっと前ぐらいだと、2008年とか、2000、まあ、そのぐらいの時でしたけど、いやー、盗まれちゃいました、ってやつで。
え？
あの、FD ってやっぱよく盗難されるんですよ、RX7 って。世界で人気だから。マジっすか、みたいな感じで。で、え、じゃあ、もうほら2007年とか8年とかだと RX7 売ってないですから、中古車しかないから、どうされるんですかって言ったら、いやー、もう一回買いますなんて言ってたよ。まあ、今はもうね、ね、どんなオンボロでも今 RX7 って4、500万とか、7、800万とかしちゃうから買えないけど、当時は中古で多分200万前後で買えたんじゃない？ 2007 年とか8年は。新車が340、50万の車ですけどね、今3倍とか、そのぐらいになっちゃってますよ。
うん。
FD ね。
そんな価値出るんだ。
まあ、ロータリーターボってもうなくなっちゃったんで、まあ、この先多分復活することもないんで、まあ、あと、イニシャル D っていう漫画の人気もありますし、
うん、
イニシャル D のね、主人公よりも人気があるぐらいのね、ライバルの高橋兄弟の乗ってる車なんで、
KFD に本当乗りたかったな。
ああ。
やっぱ憧れありますね。
そっか。
うん、かっこいいもんな。
まあ、そうですね。RX7 の、この7月7日の日は、だから休日、土日とかになっちゃってると、朝から晩までみんな RX7 のオーナーが、ずっと居続けるので、僕は何回目か行った時、たまたま土日だった時があって、その時は場内放送で名指しになってましたよ。RX7 のオーナーの皆様、ただしに用がお済みの方はご退場くださいみたいな。で、そのうち誰も動かないんでさ、もう誰も動かないんで、その後イベントの主催者の方は事務局までいらしてくださいとか言って、オーナー、イベント主催者いないのよ。自発的に集まってくるだけだから。いないのよ。イベントの主催者いないの。
うん、
勝手に全国から、もう、鹿児島から、北海道わかんないけど、東北ぐらいから普通に集まってきちゃうんで。で、当時はオプションとかね、その、チューニング雑誌とかさ、
うん、
あの辺の取材なんかも、ね、入るし、で、さらに言えば、あれっすよ、雨宮さんも来ちゃうし、あとは、ちょっと僕は、会ったことはないけど、そこでは。それこそあれじゃない？あのドリキンも来ちゃうんじゃない？
あのドリキン。
うん。
リアルドリキン。
いや、だってなんか会ったことあるって、さっき、16年ぐらい前には、本物ドリキン来てました。
あ、僕言ってた？
いや、今、ブーさんが。
ああ、ほんと。うん。だから、有名人結構来るね。なんだっけ、ほら、イケメンの川、なんだっけ、背のでっかい人。ドリフトの、シルビアの人。なんだっけ、
谷口ですか？
谷口だ、そうそう。眉毛のこう、突っ立ってる。はいはい、あの人見たことある、確か。
はいはい、
まあ、あれも多分、なんか、あれよね、7月7日はセブンの日って、確かにオプションでさ、4ページぐらい割いて、カラー特集なんかもやってた時代があったからさ、今さすがにやってないと思うけど、RX7 全盛期の時は。
本物ドリキンは、8月6日に86の日だっていう。どうですか？
本物。
ああ、そっかそっか。本物のドリキンも来るか。そうだね。で、8月8日が RX8 の日だっつって、RX8の人たちも集まるんだけど、どうなんだろうね。僕はちょっと会ったことないか分かんないけど、集まってんじゃないですか。
本物っていうか本家って言ってくださいね。
うん、
俺も本物だ。
もう俺も本家だもんね。
いや、本家じゃないけど、本物か偽物かって別に偽物の
つもりもないか。
何の説得力もないですけど。本家ですよ、本家。
まあ、7月7日、8月8日、まあ、8月とか、8月6日は86の日なのか、なるほどね。
うん。
まあ。まあ、スープラ何、今は。何？今90というか今91スープラなのか、今は91、9月1日
ですね。うん、
ね、
あんのかな、そんなのスープラの日。
スープラだって走ってんの見ないからな、日本だとな。
いや、こっちでも見ないですから、ね、本当ないですよね。
ないよね、
うん、
見たら友達になる。
まあ少なくとも妙な
連帯感
は
あるだろうね。
連帯感はあります、うん、みんななんか、でもなんか あの、やっぱり86とスープラは本当デザイン似てるなとは思いましたね。なんか一見違うんですけど、なんか方向性が似てるのか、この間なんか三ノ瀬行ってたら、結構フルエアローでカスタマイズしてる86がいたんですけど、うん、最初
スープラ、あの、どの 86? 一つ前の、それとも新しく出たやつ？
あ、今のやつ
です。今のやつか。あ、今のやつね。うん、あの顔変わったやつね。あの、うん、顔変わったというか、去年発売されたやつね。
それ、まあでも、その、それを全然エアロ変えちゃってたから、全然わかんないですけど、うん、なんかすごい、スープラっぽくなってた。
ああ。まあ、じゃあね、一つ前の、あの、2012年に出た、ね、あの、トヨタ86の方、今は GR86 になっちゃったけど、FT? そう、FT86 って言われた。あの86は、はい、パッと見、ちょっとだけ LFA に似てるよね。ちょっとだけ。うん。ちょっとだけね。
うん。ちょっとなんかあの、安い版みたいな感じ。
釣り目でさ、口がボゴーってなっててさ、うんうん、なんかに、共通点はあるよね。
うん。そんなとこっすか？
そんなとこっすか？はい、じゃあ、ドリキンさんは車の点検行ってこられると。
はい、明日はちょっと朝一で行ってきて、そうっすね、ストリートファイターも修行しますよ。
ね、あ、でも今日やったぐらいの試合数でいいんですよ、あのぐらいで。
まあ、いや別になんかそんなになんか向きになってやってるわけではないんですけど、うん、結構バンバン入ってくるんで、なんか連番、うん、連チャンでやってるだけなんですけど。
そうそう。あれで何だいたい30分ぐらいでしょ、きっと。
昨日はそうですかね。
ね。あのぐらい、毎日でもあれぐらいやるときっとどんどん上達すると思いますよ。
いや、ただ、なんか僕の場合はなんか悪い癖っていうか、あんまり連続してやったときにこう、惰性でやると頭全く使わなくなっちゃうんで、なんかやっぱり考えてた方がいいなとは思ったりもしたりとかしちゃうんですけど。
どういうこと？どういうこと？
いや、なんかこう、
集中してやるってこと？
いや、ぴょんぴょん跳ねるんじゃないですけど、なんか結構あれは、ほんと頭使うなと思って、疲れんなと思って。
あ、疲れますよ、ストリートファイター。
そうそうそう。うん、で、なんかそれ疲れてきて、惰性でやってそれこそぴょんぴょん跳ねちゃうみたいな。
ああ、そうやってやめた方がいいですね。やめ、そうやってやめ
た
時ですね。
だからそういう時はやめようかなとか、ね、疲れてる時はやめようかなとか。
いや、もちろんそうなんですけど、一戦もやらないのが良くないってことですね、毎日。
あ、
まあ、あの、何
か。勘がね。
そうそうそう、勘 が鈍るんで。
でも、昨日の、今日の指摘された動画のぴょんぴょんは、最初のぴょんぴょんは、なんか、アナコンの制御に慌ててましたけど。
アケコン？
アケコンの、アケコンのね、うん。はいはい。なんか僕、まだ、キャリブレーションできてない気がする、完全に。
ああ、なるほどね。
結構、昇竜拳の不発っていうか、あの、なんつうんですか。
コバンドミスね。
うん、あの、意図せず出してることが多くて。
ああ、勝手に出ちゃうみたいな。
うん。
まあ、それはね、上手い人でもあるんで。
で、あと、最後で言ってた、あの、最後、何でしたっけ？
ステップ？ダッシュ？
違う、あの、超必殺技で勝った時のやつは。
ああ、削りね。うん。
あれは、出そうとしてたんだけど、出そうとした出し方がぐるぐるしてたっていう。わかります？なんか。
うん、でもありますよ。
ぐるぐるしてたら出るっていう、なんかやり方。
そこに頼ったわけね。
そうそうそう。
ああ。
まだ余裕がないから、ぐーって回して、これでやればきっと出るだろうっていうので、だ狙ったって意図はあったんだけど、それに対して出し方の効率が悪い。
なんかあのボタンバンバン押してる感じが、コマンド履歴で見て取れるから。
そうそうそう。
僕もね、意地悪に巻き戻してやってました。見てください。これからドリキンレバーぐるぐる回しますよ。3、2、1。ほら、ぐるぐる回った。
違うんですよ。それはでも、意図してやってるんだっていうのをすごい言いたかった。
いやいやいや、いいんですよ、いいんですよ。あれはいいんですよ。だから、あれで。あれでいいんですよ。うん、あのキャラクターは、レバーぐるぐるで、ボタン連打で、あの、波動拳キャンセル超必殺技が出るので、あのキャラクターはあれで正しいんですよ、あの行動で。
うん。
だからあれちゃんと削り殺しになってたじゃないですか。
でもなんかEX で昇竜、じゃあ竜巻パンチコマンドで出るあの、バーニングパンチみたいなやつの後の、昇竜拳が何回か当たるように割
り出して。当たってましたね。うん。
何回、だいぶ当たるようになってきたんです、あれが。
なんか、かっこ悪い昇竜拳でしょ？
そうそうそう。
ね、足広げたままこんなになってやる昇竜拳ね。乱暴な
昇竜拳。一応最後、あれで、コンボ1個増えるだけで結構ポイントが増えるから。
そうですね。うん。
やっぱりなんかいつもあの、投げとか、お足で、一発で終わってもったいないって言われるところの、
うん。
コンボがまだなんかその出し方がわかんないから、あれがいつも。
まあそれはトレーニングモードで、自分で開発すればいいんじゃないですかね。
だってあの、昇竜拳すかした後に入るよって言われた時って、うん、そっからおもむろにジャンプしてそのコンボとか入るってことですよ、
ね。ああ、そうそうそうそう。相手が昇竜拳っていう、うん、ジャンプするじゃん、それに追い、うん、それに追っかけてってジャンプして、相手、昇竜拳終わった後って、相手、着地と同時にものすごい隙ができるんで、フーみたいな感じになるから、そこをジャンプ攻撃から入れるんですよ。
うん、
すると、普段の連続技で一発多く当てられるから、ダメージが。
なるほどね。それ練習したいなといつも思う。
だそれ、あの、ボットを作ればいいじゃないですか。あの、ほら。
うん、
ボットあるでしょ、あの、レコード、ん録音録画なんだ、
うん、
なんかレコードありましたね、ボット作るの。相手のキャラクターに昇竜拳打たせて、で、それに
練習する。
そうそうそう、今ね、トレーニングモードすごいんですよ。
あれすごいっすよ。
まあ、あの、結局自分で事前に操作しなきゃいけないんですけど、それを記録して、それを再生するっていうのがですよ。で、それを相手にトレーニングできるんですよ。
昨日の、今日、前さんに見てもらってたやつは、比較的テクニカルコンボを意識はしてた、うん。テクニカルコンボ今まで全く使ってなかったから、
テクニカルコンボって、あ、あれね、ターゲットコンボね。
ターゲットコンボか。ターゲットコンボか。うん、あの、中、弱中強。
一連のね、ボタンのステップでいけるやつね。
そうそうそう、うん、何回か、安いけど、まあいいですよ、とか。
そうそうそうそう。まあ、それはそれでいいと思う。要するに、何度も言うけど、あのゲームってチャンスが少ないんで、うん、自分の技が当たった時になるべくいっぱいダメージ叩き込まないと、次いつ当たるかわからないんでっていう考え方ですよね。だからパンチ一発とかだともったいないってことですね、
うん、
そのための連続技です。あとこれあれじゃないですか、僕はあのアドバイスしたダッシュ投げ練習してみてください。
ああそうですね、ダッシュは、ね、う
ん、ドリキンさん投げのセンスめちゃくちゃいいんで、ダッシュして投げちゃうっていう。
そう、何回か全部実はあの日の試合でやってたんですけど、
うん、
起き上がりにダッシュで近づいてって、うん、何回か投げ成功したんで、途中から、あ、ジャンプよりこっちの方がいいなって思い出したんだけど、なんかあの、
あ、そうなんだ。ダッシュしてました？なんかあの、V スキルかなんかでさ、こう、うつ伏せになって、こう、なんか、こう、姿勢低くして走っていく技あるじゃん。あれじゃない
ですか。あれは不発しただけです。一回、伊藤さん。
あれはただのコマンドだもんね。あれは別の技だもんね。
2回か3回ぐらいね、ダッシュで近づいて、
そうだったんです
よ。やれたんですけど、あの、負けてる試合かもしれない。
ああ、負けてる試合だから僕再生してないからだね、きっとね。なるほど。う
ん、だけどなんかね、トントンが苦手なんですよね。遅い。あの、レバーの、うん、あの、ジャンプ、ダッシュで、まあ練習しますけど。
うん。
あとなんだっけな、前さんに聞いとこうとさっきの見ながら思ってたの。
いやでも、徐々に上達はしてるので、
まあ、
できたら、シルバーまで行きたいよね。
行きたいっすね。
ね。兆しはあるし。
うん、なんとなく、あの、今までのストリートファイターの楽しみじゃない楽しみ方は見えてきました。う
ん、松尾さんね、昨日ね、ドリキンさんね、バックスペース FM 勢の方とね、ドリキンさん対戦したんですよ。
そうそうそう。
いい勝負でしたよね。相手の方も。
あれ、
うん、
あれ相手の方どのくらい手抜いてくれたんですか、
ね、いや、あの方本気だと思います。なんか、話によれば、僕らのストリートファイター談義に触発されて始めたって言ってましたから。本当の初心者っぽいですよ。
でも、僕と同じぐらい、スーパーブロンズぐらいだったじゃないですか。
うん、そうそうそう。だから初心者で頑張ってんじゃないですか。結構な比率で僕の配信見に来てくれて、僕のプレイをなんか、まあ、なんていうの、真似してくれてるような感じなので、だからほら、280ぐらい取れる、あの、3連チャンの結構大ダメージの連続技、
う
んうんうん、彼出せる人じゃないですか。
そうそう。
だから多分練習したんじゃないですか。
練習して
る
んですね。
うん、練習されてます。大パン、オーロラエッジっていう、まあ、大ダメージの連続技あるんですけど、それドリキンさんに決めてたんで、うん、で、勝負も良かったですよね、あれね。良かった、いい勝負でしたよね、あれね、ドリキンさんとね。
じゃあ僕はちゃんと、接待プレイではなく、最後に勝てたんですね。
うん、あ、そういうこと、そういうこと。だからドリキンさんがあの方とやって勝ててたのは、本当に勝ててたし、負けた時は本気でやって負けてたんですよ。多分手抜いてないと思います、あの方は。
あ、そうなんですね。じゃあ、分かった。結構いい勝負だなって勝って
た。そうそう、結構いい勝負だ。で、ドリキンさんも結構最後の方対応できてたんで、で、あの方もね、バルセナアタックうまく、 使って、ドリキンさんの意表をついたりなんかして。
いや、なんかすごい面白い。やって楽しい、
う
ん。
ちょうどよかったね。
うん。
で、これその後ね、僕がボコボコにしたっていうね。
あれはひどかった。あれはひどいと思う。あれは勝てる気がしないな。
あそこまで違うんですよ。
ねえ。
うん。
あれはなんかもう本当格闘技と一緒だなと思いましたね。真の格闘技と。多分本当の格闘技のあんな感じの、
ね。手も足も出せてなかったですもんね。
うん。いやあれは反射神経とかそういうレベルじゃないんだ。
じゃないね、あれはね。あれは完全に。
知識ですね。
知識と、うん、そうだね、知識ですね。まあ、あ
とその腕と、もちろん。
うん、まあ、でも、ドリキンさんもおそらくは、シルバーまではやってほしいかな。で、シルバーまでやったらね、多分面白くなってゴールド目指したくなっちゃうと思うんですよね。
え、あの、ほら、前に、そのヒットボックスとか、盛り上がってた時に、うん、フェイスブックのグループいるって言ってたじゃないですか。
ああ、ヘナチョコブと、なんたらかんたらってね。はい、うん、はい、はい。道場交流戦ね。うん。
あそこに、
うん。
あそこの人たちは大体どのくらいなんですかね。
ああ、だからブロンズの人もいますよ。シルバーの人もいるし、ゴールドの人もいるし、ただ、あそこのヘナチョコブって、あのね、漫画家のプロダクションの人たちが中心になってやってるクラブですけど、まあみんな多くの人は漫画のなんかアシスタントだ。まああれですね、滝良子さんってね、バックスペース出てくれたけど、はいはい。まああの方たちを中心にかなり一生懸命やって、なんで一番なんか漫画家先生で梅先生、女性の方ですけど、はい、あの方も一生懸命やってるんで、今あの方どうだったかな、まだブロンズ帯だったかな、スーパーブロンズかウルトラブロンズかちょっとわかんないですけど、一生懸命やってますよ。うん、だから、みんな結構、まあ、ね、書いてる漫画が e スポーツの漫画なんで、結構、皆さん真剣にやってて、
うん、
センスがある人は、まあ、滝ね、さんみたいに、あっという間に、まあ、まあ、ダイヤモンド行っちゃったりとか、プラチナぐらいまで行っちゃってる人もいますけど、まあ、普通にやってる方は、まあ、シルバー、ゴールドぐらいまではいますかね。
あ、じゃあ、滝先生とかとやろうと思ったら、まだまだですね。
だって、滝さんってあれだもん、僕とほぼ同じじゃん。
あ、そうなんですね。
うん。
じゃあ、それはもう本当に。いや、あの分に入って、仲間に出てもらえるぐらいになるのはどのくらいなのかなと。
ああ、いや、ブロンズ帯でも、あ、今日ちなみにね、遊びに来ます。16日の土曜日、夜から交流戦ありますよ。別に、星取りとかじゃなくて、ランダムで遊ぶだけの、練習会ありますよ。
だけど、もう今、
ね、ああ、もう明日。
明日早いんですよ、
ね。あ、やめた方がいいね。そうそうそう、うん、それはやめた方がいいね。まあまあ、いつかやれるといいですね。まあ、ちょっと遅延がある問題はあるけど、ね、まあそれでもね。
遅延はでもね、意外とうちレイテンシー低いから、
うん、
まあまあ絶対的なその光の速さの問題あるけど、まあでも、うんうんうん、意外とできる気がしますけど、
ね。まあそうですね。昨日もちょっとワープしてたけど、遊びにくい感じではなかったんで。
うん、うん
うん。まあちょっとね、ジャンプ。うん。はいはい、
シルバーぐらいまで行けたらな。
行けんじゃないですか。僕、お世辞じゃなくて、その見込みあると思ってます。だって、ドリキンさんって投げ抜けのセンスとかもあるし、もうだから、結構うめえなと思う局面もあるんで、あとは、
練習をちゃんとやる
んですか？うん、あと練習と、あと時々、あ、それ知らなかったんだっていうのを教えてあげてますから。
そうね。
ね、ダッシュとかね。
知識ない問題ね。うん、
センスは基本的にある方だと思いますので。
松尾さんもやりましょうよ、松尾さんも。
どうすか、松尾さん。ボケ防止になりますよ。手と頭使うから。
確かに。ていうか、松尾さん実はだって一番運動してるから、なんか実は意外といけそうな気もする。いや、絶対面白い。
まあでもあれだよね、ゲームってさ、なんか、まあ僕も突然お前ゴルフやれよとか言われてもあんまやりたくないようにさ、なんかあれですよね、あるよね、その相性的な興味問題がね。
でも松尾さんストリートファイター強かったら結構かっこいいと思うけどな。
ねえ、まあアムちゃんちょっとやってほしかったな。
でもピアノとか楽器弾くのと近いんじゃないですか
ね。ああ、ね、まあだってあれだね、元ピアノ演奏者が e スポーツに転向するっていう漫画があるからね。
うん、全然なんか得意そうな気がする。
うん、同時押しとかね。
うん。
うん。
僕なんかもうほぼ腱鞘炎で手動かない、最近もうなんか右手とかも結構やばい状態だけど。
あれじゃない、トリキンさん道具偉人の好きだからさ、アメリカでどこで売ってんだか知らないけどさ、ボタンのストローク量少ないやつとか買ってくれば。
ああ、ゲーミング PC 並みに。
そうそうそうそう、ほら、ドリキンさんやったらマッドキャッツだからパカッて開くタイプでしょ、だから、ああ、そうそうそう、パカッて開いてさ、それ、天板のところについてるさ、ボタンのプラスチックの爪みたいにやればさ、あっという間のはずでしょ。あ、そうそうそうそうそうそう。そこ、別にハンダ付けされてないじゃん。ハンダ付けされてないでしょ、そこ、ボタンって。そのクリップ外して、ポコってやっちゃう、ボタン取れちゃうのよ。簡単に。で、それ、極性のない、ただのプラスマイナス関係のただのスイッチだからさ、
うん、
そのボタンの天板の後ろ側に、なんか出っ張ってる、爪があるでしょ。
うん。
それを押し込んでやれば、天板の上の方向に抜けるんですよ、ボタンが。
本当だ。あ、そのためにここが。
そうそうそう。で、今それ標準のボタンだと思うので、ある、多分さ、うん、ストロークが3ミリ、4ミリぐらいあるのかな？
うん。
で、それが1ミリとか、なんかすごい、なんていうの？そこの、うん、そうな、ぬすり、ちょっとだけ触れただけでボタンが入るっていうような、まあミスタッチも増える可能性あるんだけど、あといろんなボタンが売ってるんですよ。
僕のキーボード0.4ミリとかで使ってるんで、もうめっちゃストロークになる。
ああ。多分アメリカでも、ショップあると思うけどね。e スポーツのやつ
は。まあ、ありそう、ありそう。
まあ、あと少なくとも Amazon では買えると思う。あと静音タイプとか、ボタンが静かなやつとか、あと例えばさ、アケコンの右側の方のボタンって小指とか、薬指で押すことになるでしょ？
うん。
どちらかといえば端っこのボタンって。で、やっぱそこって強く押すよりもさ、ストローク短い、優しいボタンの方がいいじゃん。だから辺境ボタンを優しいボタンに変えてとか、そういうこともできるんだよね。まあ、普通にできるんだよね。で、それ規格品なんで、で、しかもただのスイッチだから、そんな高くないはず。まあ、アメリカって物価高いからだけど、日本だと、200円ぐらいじゃないかな、1個。100円か200円かわかんないけど、そんなもんだよ。だから。
ただとすぐ出てこないけど、もう。ショートストロークボタンでいいのかな？
もしくは日本のサイトで調べて、それの型番で Amazon で検索するってのもあるよね。
うん。
日本の、例えばアタッサとか、ちょっと、
でもいっぱいありますね、ショートアーケードボタンみたいな。
今じゃあちょっとリンク貼りますね。
うん。
あ、なんかリンクが切れてるね。
あ、でも、トップに行きました。
ああ、まあそうですね。その左のメニューのさ、アケコン関連パーツっていうとこを押すと、部品が売ってるんですよ。アケコン本体も出てきますけど、そこにレバーとか、レバーもね、ショートストロークとか、あとは強めのバネとか、高反発とか、すぐ真ん中に戻ってくる、高反発ボタンとか、あとはまあデコレーション系だとなんか LED が仕込まれて押すと光るとか、まあそういうのもあったりするけど、あとボールね、アケコンのボール大きさ小さいのとか大きいのとか、あと重いやつとかね。これほら、車のシフトレバーでさ、なんかチタンノブとかさ、なんかあるじゃん。まああれに似たような感じで、まあ多分おそらくね、これ型番で調べれば、アメリカでも似たようなの買えるはずだと思うけどね。なんか、ドリキンさん、ショートストロークボタンとか欲しくなってきちゃったでしょ？
なってきましたね。完全に。
あとは、三和電子っていうのがあって、楽天かな？楽天。これが総本山というか、まあこれ、さっきのアタッサは小売店ですけど、今送った楽天のやつは、これ、うん、アケコンとか、ゲーセンの部品を作っているパーツメーカーの楽天直営ショップですね。まあだから、 かなり細かい部品まで売ってる。まあもちろんさっき言ったボタンとかもね、売ってますし。で、普通のアケコンのメインボタンは、まあ見ての通り3センチですよね、これね。直径3センチボタン。
うん。
うん。3センチボタンで、まあいろいろあると思いますが、長寿命タイプとかありますね。
ショートタイプで。
まあ、ショートストロークとか、まあ、なんかいろいろあると思います。あと、あれだよね。この、まあ、この e スポーツの世界だと、ボタンを押してる音を相手に聞かしちゃうと、技を打ってくるっていうのが読まれちゃうので、この静音シートって言われるボタンを押した時にカチッと、音がしない、消音シートがあったりとか。
サイレンサーみたいな感じ。
そうそうそうそう。でもね、逆にね、わざと聞かないボタンを作っといて、バチバチバチってダミーで音鳴らしといて、っていうのもあるんですよね。まあこれは、オンライン対戦だとあんま関係ないですけど、うん、大会とかでは結構あるって言われてますね。ダミーで音を出すっていうね。
プロすげえ。はい。じゃあ
はい、ということです。
はい、ありがとうございます。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、さよなら。